もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
今日はどういったご相談ですか？
66歳で私一人暮らしなんですけれども、
はい、
主人が亡くなってからちょっと42歳になる娘との関係が悪くなってきてとても困っているので相談に伺いました。
はい、ご主人はおいくつで亡くなったの？
68歳で亡くなりました。4年前です。
4年前。
はい。
で、そのお嬢さんお一人？
40歳の息子がもう一人います。
はい。お嬢さんは結婚されてる？
はい、はい、結婚してます。
はい、
24歳で結婚してもう18年になりますけど、
はい、
ちょっと経済的な理由もあったりして、
ええ、
ちょっと気を逃して子供はいません。
お子さんはいらっしゃらない？
はい、それで共働きで、
はい、
夫は自営業です。
あ、自営業でいらっしゃる。
はい、はい、
で、お住まいはご一緒なんですか？
いや、違います。実家から近いところにっていうことでマンションを買ってそちら住んでます。
で、その別々に生活されてて、
はい、
で、しかも両方とも働いてらっしゃるんでしょ？
そうなんです。
だとしたらあなたとの関係が悪くなる暇ってどういう？
主人が亡くなりましてから3ヶ月ぐらい経った時に、
はい、
ちょっと、まあ、娘の夫の方で仕事がうまくなくなりまして、はい、自営業でちょっと波があるんですけれども、
はい、
1ヶ月ほど実家の方に戻ってきたんですね。ちょっと離婚を考えながら。
あ、なるほど。
はい、で、私も、まあ、だらしがないんですけどちょっと夫が亡くなって3ヶ月目で今思うと本当になんかふわふわと落ち着いていない状態でして、あまり娘の話が耳に入ってなかったのと、
ね、
ここで主人がいなくなって娘も一人になってしまったらは、まあ、派遣で働いてましたから娘をちょっと私一人で支える自信もなくて、あの、別れるってことには積極的に賛成しなかったんです。
はい。
で、まあ、それは言葉には出さなかったんですけど娘の方も多分感じ取ったんだと思いまして、一度二人で話し合ってくるっていうことで元の鞘に収まりました、なんとか。
はい。
で、その頃からですね、多分いざっていう時にお母さんが頼りにならなかったっていう思いもあるんじゃないかなって思っているんですが、本当はものすごく優しい娘で自慢の娘だったんですね。性格美人で、
はい、
それがちょっとなんて言うんでしょうね、まあ共稼ぎで、まあ、忙しいので私もあんまりあの電話とかメールとか用事がない限りかけないようにしてるんですね。週末に電話するとすごく忙しいから、はい、後にしてとか言われるんですよ。
ね、
それで忙しいんだったらじゃあ、 あのボランティアでお母さんご飯作って持ってくからとか言ってご飯作ったりして持っていこうと思うと断られるんですね。あの、まあ、自営業であの設計事務所なんですけども、
はい、
いつも旦那さんが家で仕事してます、
はい、
マンションですから、まあ、私が行くと騒がしくなるんだと思うんですけども、自分たちのペースで生活したいからって言って断られるんで、もう何年も行ってないんですけども、そんな状態もありまして、ちょっと私が入院した時に娘にちょっと1回ぐらい来てほしいって頼んだんですけども、ちょっと仕事が変わったばかりですごく忙しいから行かれないと言われまして、その代わりじゃあ旦那さんに手術の立ち会い変わって行ってもらうからって言われたんで、まあ、旦那さんでもいいからちょっと2時間ぐらいの手術待っててもらって先生からあとお話を聞いてもらうっていうのをお願いしたんです。
はい。
まあ、そういうことがあれば当然お礼ぐらいはするのは当たり前だと思ってたんですけど、思ってますから娘の方からお母さんに日当払ってって言われまして、これはどうしちゃったんだろうと思いましてね。私はこの娘とどういうふうに
入院なすったのは何ヶ月前ですか？
4ヶ月ぐらい前です。
4ヶ月前に
2週間の入院をして手術をちょっとしたんです、はい、お腹の手術を。
で、その時に結局お婿さんが来てくださったと。
手術の立ち会いをお願いしました。息子は、うん、あの入院してる時に息子は後来てますけども、娘は、うん、まあもう来ないんだろうなと思ってましたけど、うん、来ませんでした。
で、そのご主人の日当払ってって言われたのね。
そうなんですよね。
それは
ちょっとびっくりしました。
うん、あのいつ頃言われたんですか？退院してから？
もちろんそうです。入院中は病院から電話そんなに余計しませんから、退院してからですね。
それは本当驚かれたでしょうね。
もちろん母親としてお礼するのは当たり前だと思っていますけど、あちらからそっちから言うかと思いましてびっくりしました、
うんうん、
それでもお礼の手紙をつけて現金書き留めで送りました。
なるほど、
そしたら旦那さんの方からすいませんって電話来ましたけど、
うん、お嬢さんは何も言ってこない？
その時は電話に出てこないです。もう一つ話ちょっとそれますけど、私はお婿さんっていうのがあまり悪いんだけど好きじゃなかったんですね最初から。
はい、
お婿さんと私と12歳しか違わないので、今53ですか、申し訳ないんですけども可愛いっていう感じはしないんですね。
なるほど。
その辺も私の不徳の致すところなんですけど、あんまり可愛がってあげてなかったんだろうなと、その辺も娘には不満だったんじゃないかなとはどうやら最近思ってます。
なるほど、そうすると今日のお話はどういうことなんでしょうね。その
娘、こういう娘と私これから一人暮らしですし、私娘も子供がいませんから、なんかの時はやっぱり娘を助けてあげたいという気持ちが当然ありますので、だけどこの最近トゲトゲした関係になってきてて、もう少し和やかにですね普通に付き合っていきたいんですけど。
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、お伺いしてみたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそ。その夫が亡くなってからっていうのは、気がつかないうちにね、自分の視線が変わってることがあるんですよ。つまりね、そう、今まで夫に目が行ってたことがさ、それがなくなって、夫のお世話をしていたことがもう必要もなくなったりするとね、ふとね、違うとこに目が行く。それがやっぱりお嬢さんだったりさ、そういうことってあるんですよね。
ありますね、暇になりますから。
そうです、そうです、あるんです。だから自分で気がつかないうちにね、見ようとしすぎちゃってるっていうか、これ自然のことだと思うんだけど、そういうことってあると思うんだよね。で、夫が亡くなって一人暮らしっていう立場になった以上はね、子供との線っていうのを引き直さないといけないような気がするんだけど、私は。例えばね、ご飯を持っていくと断られるって言いましたけど、私も似たような経験があるんだけど、ご飯を持って来られてね、うんと迷惑だったことがあるんだけど、つまりご飯を持ってきてくれるんだったら、ご飯持ってきましたよって玄関で帰ってほしいの。それはありがたいですよ。それありがたいですよ。ところがね、ご飯を持ってきて中に上がられたらね、これ自分で作った方が早いんですよ。
だから私もね、玄関に届けるだけで帰らないから、上がらないわよって言うと、それはできないって言うんですよ、ね。
だからそんなこと聞くからでしょ。そんなのピンポンって言って、私なんかドアノブにかけて帰りますよ。
かけて帰ればいいですか。どうしてもしたかったらですね。
そうですよ、どうしてもしたいんだから。それはそれは別に向こうが意地悪してるわけでもなく、本当に迷惑なんですよ。
本当に忙しいみたいなんです。
忙しい時ね、で電話もかけてきてもね、はい了解くらいで終わる話をさ、でもじゃあメールでいいじゃん、要件があればっていうくらいなんですよ。つまりね、それはね、冷たいでも何でもなくて、やっぱり線を引き直してほしいんだと思うんですよ。あなたっていうのはお母さんは、なんか私の方に、ちょっと余計に目が来すぎてるっていうのはね、これ分かりますからね。
重いんですね。
重いと思いますよ。だから、線の引き直しがあなたには分からなかったんだと思うんだけど、お嬢さんはやっぱり性格美人だけあって、きっちり線見せてくれてるじゃないですか。だからそれに沿えばいいんですよ。
そうです。
私はそう思う。だから、例えばね、日当払ってって言われたって言うけど、それは考えようでね、言えばいいんですよ、先に。先に言うんで、もちろん日当程度のことは出す気でいるっていうことは初めに言わなきゃ。
先に言うんですか。
それは口だけだったら大丈夫じゃない。
そうですか。
先に言われちゃったくらいのことをね、聞いた瞬間でもいいからそういう反応してやればよかったと思う。 いや、それ考えてたんだ、ごめんって、うん、先に言えばよかったねって。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん、でね、一人で生きていく覚悟、あるのかないのかっていうことをすごく不安だと思うよね、お嬢さんは。それからね、42歳の娘が66歳の母親を頼りにならないって当たり前のことで、
そうですね、
当たり前のことで、そんなことを感じたんじゃないと思う。
あ、そうです。
この母親ほっといたら大変だぞって、きっとなんか自分が抱えなきゃいけないみたいな、うん、あなたが思ってるのとほぼ逆なことをね。
あ、逆ですか。
うん、逆なことをお嬢さんは感知して家に帰ったと思いますよ。
あ、
うん、ご主人が亡くなって、視線が変わっちゃってさ、知らないうちに、で、気づかないことを気づき始めちゃったこともあるし、それはね、私ね、お嬢さんが決して冷たくなったっていうふうに取る必要がないと思う。あ、私がなんか変わりかけちゃったんだなとか、私が多分依頼心がね、知らない間に出てきちゃったのかなみたいなことを一回思い直すことができれば、これ自然にすぐに修復する話だと思うんですよ。
あ、そうですか。
うん、あの、やっぱり娘って違ううちを持ってるわけですからね。うん、そのうちをやっぱりどれだけ放っておけるかっていうのがやっぱり覚悟だと思うのね。
どれだけ放っておけるかですか。
そうですよ、それも覚悟だと思う。なんか見てあげなくちゃとか手伝ってあげなくちゃっていうのが、口実でさ、実はあの寂しくて寄って行ってるっていうことがあるのよね、人間って。
それはあります、ね、
あるでしょ、あるでしょ、
はい、それはあります、ね、
だから今からあなたが一人でどうやって楽しく人生を暮らせるか、それを考えた方がいいですよ。
あ、そうです。
そりゃそうですよ。で、子供や、あの、まあ、息子でもいいけど、来た時にはね、あなたどうしてんのじゃなくてさ、自分が楽しかった話をしてやれば、子供も安心するし、尊敬もしてくれると思うのよね。だから66になってさ、子供から尊敬される母親ってものすごく難しいけど、これあの、考え方を切り替えたらできることだと私は思う。
要するに、
うん、
あの、身勝手なように思えるけど、自分が楽しんできちゃえばいいってこと
ですか。そういうこと、そういうこと。そんなのちっとも身勝手じゃなくて。
それは身勝手とは言わないんですね。
それは身勝手じゃないよ。そんなのもう、もろ手を挙げて万々歳ですよ。
あ、そうです
か。そりゃそうですよ。母親一人で放っておけるんだもん。
なるほどね。
うん。そう、だからね、自分の楽しいことを考えてください。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい、視点を変えて生きていきます。
はい、そう、
それはいいと思いますが、はい、ただね、
はい、
他の時はうるさいでいいんだけど、
はい、
親が病気した時に来ないっていうか、
はい、
夫をなんかパシリみたいに使うとか、
はい、
でしかもその親に、はい、なんか日当をよこしてっていうのは、
はい、
あなたあまりにもお子さんを横暴に育てすぎたと思う。
あ、そうですか、
うん、
自由に育てました。
そうね、
はい、
これはあの世の中の常識的には通らないと思う。
そうですよね、うん、息子の方がね、お姉ちゃんおかしいよって言ってるんですよね。
そう、そこのところはね、はい、ちょっとおかしいから、かといってもこの年になっちゃったら直せないから、
あ、
うん、そこを考えたら、あの娘さんとはあんまり親しくしないで生きられる道を選んだ方がいい。
あ、
その原因はあなたが作ってしまったから。
私の育て方が悪かったと。
そこはね。
そうですね。うん、問題ですね。
うん、まあ年取ればお嬢さんもそのうち気づくだろうけどね。
そうですね。
はい。
わ、はい、かりました。
はい、どうも。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
楽しんでー。